それではお読みいたします。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。以上であります。ペトロの説教は人々の心を揺り動かしました。神から使わされたイエスをあなた方は十字架につけて殺してしまった。しかし神はそのイエスを復活させられたのである。その復活されたイエスをこの目で見てきた私たちが証人である。イエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて今このように私たちに注いでくれたのである。聖霊によってペテロは全く臆することなく、このように大胆に人々に語られたのです。ペテロの口を通して聖霊が語られた一言一言は周りにいる群衆に今更ながら自分たちがしでかした罪の大きさを悟らせたのでありました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか。その言葉に対してペテロは2章38節でこのように答えます。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって 洗礼を受け罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペトロのこのメッセージは多くの人々にとって何が真実であるかを明確に知らしめすには十分すぎるものでした。これがその日に3000人もの人々がイエス様を受け入れるに至ったいきさつです。また人たちが行った多くの不思議な技と印によって人々に恐れが生じていきました。それは人たちを通して示されている神の力のゆえであると言えそうです。信者たちの心は皆一つになっていました。財産や持ち物を売り分け合い共有し合い助け合うだけでなく神殿に詣で祈りを捧げたり食事を共にしたりするなど御心に忠実な日々の営みを送っていたわけです。皆一つになるとはキリストとつながりキリストが聖霊を通してまさに共にいてくださるその恵みと確信が彼ら信者を覆い尽くしていたからです。キリストが共にいてくださるのですから何一つ恐れはありません。神により頼んで生きる喜びの姿がここにあるのです。さてこのような生活を送っている中ペテロとヨハネが神殿に登っていきました。午後3時の祈りの時とありますから彼らはその祈りを共に行うために神殿に向かっていたことが見て取れるわけです。また毎日心を一つにして神殿に参っていたわけですからこれは毎日の自然な風景の一コマであったのかもしれません。その折のその祈りの時刻と呼応するかのように生まれながら足の不自由な男が運ばれてきました。この生まれながら足の不自由な男というこの言葉のもともとの意味は彼の母の胎からずっと足苗であったある男と直訳できます。ですから確かにそれは生まれながらという意味になるわけですけれども彼の母の胎からずっと足苗であったと言われるとこれはもう足を癒すというような次元ではない、歩けるようになるはずがないという強い諦めの意味を人々に醸し出します。しかも彼はこの時40を過ぎていたことが4章22節に記されています。この40年という年月の重みは私たちの想像をはるかに超えるものです。さて彼は毎日美しい門という神殿の門のそばに運ばれそこに自分を置いてもらい神殿の境内に入る人に施しを請うていたようです。この美しい門というのは一体どこにあったのか未だにはっきりしていないようです。神殿の入り口の門や境内の中の門など実は数多くあるからです。 ユダヤ人が詣でるために出入りする門ということで、ここではその門についてはとどめておきたく思います。さて、なぜこの足の不自由な男が人々の出入りするところで物乞いをするのかといえば、より多くの施しを受ける可能性が高いからです。ユダヤ人は神によって正しいものであると認められるためには良い行いをすることであるという考え方に立っていました。良い行いの中には当然貧しい人に施しをするということも含まれています。ですからユダヤ人たちは神殿に行き祈りを捧げた後、足の不自由な男に施しを行う。これは施しをする方にとっても、また施しを受ける側にとっても何かと都合が良いわけです。ですからこの足の不自由な男はユダヤ人の考えや行いを十分知り尽くした上で、その場で人々に恋願っていたわけです。当然この男を見て施しをする人もいれば、無視をして素通りしてしまう人も大勢いたと思います。何せ毎日のようにこの男は門のそばに座っていたのですから、ほらあいつはまたあそこにいるというように見下され、蔑まれていたのではないのかとつい勘ぐってしまいます。一体この男はどのくらいの人々に施しを請うために声をかけたのかは分かりません。そうこうするうちにペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、この男は二人に施しを請うたのです。請うたというわけですから、どういう言葉を二人に発したのかは分かりません。とにかく何かしら口に出してお願いをしたということです。つまりこの男は施しを受けたいという意味で助けてほしいとペトロとヨハネにお願いし、行動を起こしたのです。ペトロとヨハネはそんな彼をじっと見て、私たちを見なさいと言ったのでした。そこでこの足の不自由な男は何か施しをもらえると思い、二人をじっと見つめたのです。私たちはこの私たちを見なさいと言ったり、足の不自由な男が二人をじっと見つめているというこの一連の行為に果たして何の意味があるのか、そのようにも思ってしまいます。ペトロとヨハネにこの生まれつき足が不自由な男のことをすべて知り尽くすことなどできるわけはありません。ではペトロとヨハネはどうしてそのように言ったのでしょうか。ペトロとヨハネはこの男を見て、足が不自由で歩けないことはすぐに悟ったのだと思います。このような体の不自由な人はユダヤ社会では神殿の中に入ることができないばかりか、神から打ち捨てられたものとして社会の隅に追いやられていたようです。ペテロとヨハネはイエス・キリストによって大いなる恵みを受け、今聖霊が彼らに降り注いでいるわけです。 神を崇め賛美し、神と共に歩むことができることに、この上ない喜びの中に二人はいるわけです。神と共に歩んでいる彼らの心の内からあふれんばかりの神への感謝でいっぱいの二人が、彼をじっと見て思うことは一体何なのか。それはこの足が不自由な男にも神の祝福が降り注がれる喜びを共に抱いてもらいたい。イエス・キリストによってこれまでの罪ある生活から解放され、聖霊が降り注がれる新しい生活へと変わってもらいたい。新たに神を賛美し、神が共にいてくださることを身をもって知ってもらいたい。ペトロとヨハネは、あるいはそのようにこの足の不自由な男を見て思ったのかもしれません。そこでペテロはこの男にこう言ったのです。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。私には金や銀はない。この言葉からペテロとヨハネは、今持ち合わせがないとか、お金そのものがないというようないろいろな捉え方ができるかもしれません。実際に持ち合わせがあったかないか、それは想像の域を出ないことです。イエス・キリストを信じた人々は自分の財産や持ち物を売り払い、すべてのものを共有したと2章45節に記されていますから、自分の財産としての金や銀などは私たちにはない、そのような意味ではないかと思われます。では彼らが持っているものとは一体何なのか。それはイエスの弟子である人たちがイエス様を捨てて逃げてしまってもなお、イエス様は彼らを見捨てませんでした。そればかりか、イエス・キリストの代わりに弁護者である聖霊がキリストを信じる者たちに下られて、固く信仰の上に立つものとされた恵みです。その恵みを足の不自由なあなたにももたらすことができる、そのように言っているのです。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。私たちがあなたに救いの御手を差し伸べることができるわけではない。あくまでもイエス・キリストの名を通して癒しが実現できると言っているわけです。イエス・キリストの名はイエス様を信じる人々にとっては権威ある名前です。この権威ある名前という言葉の意味についてもう少し突き詰めてみたいと思います。今ペテロとヨハネがこの足の不自由な男にしようとしていることは、これまでイエス様が地上で多くの人々を癒し救ってきた、その延長線上であるということです。その癒しの一つ一つはイエス・キリストの御業によってなされてきたものです。人たちには人々の病を癒すような力はありません。四つの福音書すべてに記されているある出来事として、イエス様が男だけで5000人の人々に食事を与えた場面がありました。その時弟子たちは イエス様に代わってそこにいるすべての人々に食物を配散していきました。言ってみればこの時の弟子たちが行ったのと同じように人たちはイエス様に代わって食物を配っているのに過ぎないのです。イエス様に代わってその御業を行っているのに過ぎない。だからイエス様に代わって行っているということを明らかにし、皆を崇める意味も含めてイエス・キリストに名によってとそのように言っているわけです。何よりもイエス・キリストは復活し天の御座に今もおられるのです。だからこそその力は地上にいる人たちにとってイエス・キリストの代わりに果たされているわけです。ペトロとヨハネは右手を取って彼を立ち上がらせました。7節8節には立ち上がった男の様子が示されています。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し二人と一緒に境内に入っていった、このように書かれているわけです。イエス・キリストの名によってもたらされた癒しはこの男がずっと願いつつも諦めていたことが現実に叶えられた喜びの瞬間でもありました。両足で立ち上がって歩くということがありえないと思っていただけに、実際に今叶えられたことによって彼が何をしたのかといえば踊り上がって立ち歩き回ったというのです。踊り上がったというのは自分の喜びを体で目いっぱい表現したということです。それだけ自分の足で立ち上がれたことがこの上もない大きな喜びであったことがこの言葉に凝縮されているわけです。彼がこの癒しを受けるきっかけは何かといえば、この足の不自由な男がペテロやヨハネに対して行動を起こしたということです。この自分の方から救いを求めていくというこの姿勢がこの奇跡の御業をもたらした出発点でした。この男はイエス・キリストを信じているから彼らに救いを求めたわけではありません。ただ施しを受けたいと思って声をかけたのがきっかけでした。漠然とした期待と言えるかもしれません。しかしこの男にとって何が本当の救いになるのか、それを見抜いたペテロとヨハネがイエス・キリストに代わってもたらしたものはお金では買えられないものでした。私には金や銀はありません。ペトロとヨハネのこの言葉は本当の救いは物質的なものではないことを明らかにしています。もちろん食べ物がなくて死にそうな人に対してはまず食事を与えたり食事を賄うためのお金が当座は必要なのかもしれません。今川や海に落ちて溺れかけて死にそうになっている人には救い上げて助けることが第一であることは疑いようもないことです。しかしお金による救いは本質的な救いにはならないことがここで示されているのです。この男は足が癒された後 何をしたかといえば、立ち上がり踊るように歩き回ったり、神を賛美したりしたのです。私たちは人生の中で苦しみの中であえぎ、絶望と隣り合わせになった時、思わず神様助けてくださいと心の中で叫ぶことがあります。またこの男のように、ありえないような大きな喜びが現実に起きた時、神様ありがとうございますと賛美しないではいられない喜びがあふれ出てくるものです。以前にもお話ししましたが、このように人間の心の中には神が存在しているという感覚が知らず知らずのうちに植え付けられているのです。そのことをカルヴァンは宗教の種とか、あるいは神聖感覚という言葉でこのことを言っています。ましてやこの足が癒された男はユダヤ人のようです。ユダヤ人は長い年月の間、神によって守られ、神を信じて歩んできた人々であります。彼はいつも神殿の門のそばで座らされ、人々が神殿に詣で祈りや生贄を捧げているのをじっと見ていたはずです。また門のそばに座り続けている間、神についてじっくりと考えていたはずです。神への感謝よりは、神への恨みつらみが口からほとばしったこともあるいはあったのかもしれません。しかし彼は今こうして神を賛美しているのです。このことを通して神への信頼と神からの顧みを十分感じ取ったのかもしれません。それだけでなく、彼はペトロやヨハネと一緒に境内の中に入っていったのです。一緒に行ったということは、イエス・キリストの名によって癒されたことを十分理解した上で歩んだとも考えられます。彼にとっては今まさに神が共におられることを肌で感じ取っているものと思われるのです。それはイエス・キリストの優しい誘いによってここまでもたらされたものでありました。今や聖霊の働きは確実に人たちの上に、そして信者の上に育まれているのです。それはここにいる私たちも同じです。私たちはイエス・キリストを信じ、今までの自分を悔い改め、新しい自分に変えられたいと願い、そしてキリストの群れの中に加わっています。ですから聖霊が私たちにも降り注がれ、信仰を強めてくださっているのです。私たちはその思いを受け、毎週礼拝を通して、そして聖餐式などの霊典の執行に預かることによって、主から大いなる恵みを受けていることを改めて覚えたいと思う次第であります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、足の不自由な男がイエス・キリストの名によって癒されましたように、私たちもイエス・キリストの名によって祈りを捧げています。それはイエス・キリストが今も生きておられ、その名によって神が私たちを顧みてくださることを知っているからです。イエス・キリストにつながれているなら、私たちは確かな歩みで霊的戦いの中で武具をまとい歩むことができます。イエス・キリストに つながれているならば、私たちは安心して全てを主により頼み、平和の中で行こうことができるのです。どうぞこれからも私たちの信仰が強められ、確かな足取りで賛美することができますように、私たちの信仰を強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。